改めて、おはようございます。そして、今年もよろしくお願いいたします。安息日という聖書の規定である礼拝の日について、イエス様と、そして、特にユダヤの教師たち、宗教指導者たちとの間に、その捉え方に大きなギャップがありました。その中で何度か特に安息日は働いてはいけないということについて、イエス様はあえてこの日に癒しの技をなさいました。またイエス様はご自身が安息日の主であると、あなた方ではないということを暗に示されました。この、礼拝の日に、安息ですから休みですので、働かないで神様の技を性別といいますか、それのためにだけ使うようにと、そして旅行してはいけないということが、移動する距離の制限とかですね、また火を起こしてはいけないということで家事を禁じたり、また仕事に関わることを一切してはいけないということで、もちろん人を癒す技もしてはいけない、そう彼らは規定していました。しかし救いの技、神様の救いの技、祝福の御業をその規定によって阻んではいけないと、イエス様は断固として譲りませんでした。そんな中で、街道、皆が礼拝で集まる場所で、このことを宣言された、最後の記録が、この箇所です。以降、イエス様への敵意や反発が厳しくなって、イエス様は特にこのエルサレム、ユダヤでの安息日の礼拝を守ることが困難になっていきました。そんな中で、聖書の記録によれば、最後の機会としてこの18年間、病、その症状は病の霊に疲れて腰が曲がっていた女性への癒しの技がなされました。この箇所を通して私たちの働きのあり方、礼拝のあり方、そして神様の技に対する受け止め方、その一つ一つを確かめていきたいと願っています。はじめにこの箇所を交互にお読みいたしましょう。新約聖書144ページの終わりの部分、また、ルカの福音書の13章の10節から、少し、伸びますけども、21節までを、交互にお読みいたしましょう。ルカの福音書13章10節から 21節。イエスは安息日にある街道で教えておられた。イエスは彼女を見ると呼び寄せて、女の方、あなたは病から解放されましたと言われた。すると街道司はイエスが安息日に癒しを行ったことに憤って群衆に言った。働くべき日は6日ある。だからその間に来て治してもらいなさい。安息日には行けない。この人はアブラハムの娘です。それを18年もの間サタンが縛っていたのです。安息日にこの束縛を解いてやるべきではありませんか。そこでイエスはこう言われた。神の国は何に似ているでしょうか。何に例えたらよいでしょうか。再びイエスは言われた。神の国を何に例えたらよいでしょうか。ご一緒に。はい。それはパン種に似ています。女の人がそれを取って3サトンの粉に混ぜると全体が膨らみました。天のお父様、あなたの皆が聖なるものとされますように、主が安息日の礼拝においてなされ、また語られたこと、その一つ一つをどうか私たちの霊が受け止め、心が受け止め、従うことができるように導いてください。癒しと救い、それは神様の技です。どうかその神様の御業がなされる礼拝の日、集会の日、また日々の歩みでありますように、どうか導いてください。お一人お一人に神様の御言葉の恵みがとどまりますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。よく癒しがなされる技、安息日に限りませんけども、イエス様は信仰、また罪の許しを、救いを語っておられました。神様の救いはもちろん、神様のもとに受け入れられる、神と共に歩めることが一番なのですし、中心なんですけども、それは心の問題、霊の問題だけでなく、神様は私たちに体をも与えてくださいましたので、私たちの生活、また肉体の健康にも関わっています。霊が燃えていても心や体は弱いという部分があります。そこにも神様は働いてくださっていることを私たちは信じています。 もちろん体が不健康だから霊も不健康とは必ずしも言えないのですけれども、ともすれば心と体を分けて考える、心と生活を分けて考えるという通念が広がりがちな世の中にありまして、私たちは神様がすべてを健全にしてくださることを信じていたいのです。今日の箇所を通してこの箇所を3つに分けて共に確かめていきましょう。第1は、主はこの礼拝を捧げる安息日の会堂で癒しの技をなさったということです。神様である主は安息日、礼拝の場所の会堂で腰の曲がった婦人を癒されました。イエス様は後でサタンが彼女を縛っていたと16節に告げられましたけども、この礼拝に集っていた女性、司会者の姉妹が紹介してくださいましたように、18年もの間病の霊に疲れ腰が曲がっていて全く伸ばすことができないという苦しみが告げられています。私たちも通りを歩くと腰がもう曲がってしまって伸ばせないという方が杖をついたり歩行器をついたり杖に体を支えてもらったり、あるいは後ろ手を組んで歩いていらっしゃるのを見かけます。それは生活、また心に大きな重荷ではないかと思います。11節には病の霊とあります。イエス様がサタンが縛っているとありまして、腰が曲がって伸ばすことができないのに、どんな霊の働きがあるのかは分かりません。ただ心の状態が体に影響を与え、背筋まっすぐ伸ばすことが、心の状態が、心がもう沈んでいると、なかなかこうピンとはできないということは確かにあると思います。そして長年それが積み重なると体もそのように固まってしまう危険があるのも確かです。あまり詳しくは触れることはできないんですけれども、しかし体と霊は相互に関係していることは確かです。サタンが縛ってということですから、その働きが強かった。そのために腰が曲がって固定されて、もう全く伸ばせないという状態に陥ったら、それは癒されるのは本当に困難な状況だったと思います。しかし彼女は礼拝を熱心に守り続けていたのです。どんなように 彼女は見られていたでしょうか。自分の姿を晒すのは、また癒されないままずっといることは辛いことであったと思います。世間の目から見るならば、こうやって神様に仕え続けていても治らないということは、信じない人にとっては信じてもいいことないんじゃないかと。信じている人たち、そしてこのような重荷をまだ負ってない方たちにとっては、信仰が足りないのではないか、どっかおかしいんではないかというふうに見られてしまう痛みがあったかと思います。また神様を信じたい、また信じる方たちにとっては、どうして主なる神様は彼女をずっと苦しみの中に置かれたのか。信仰の疑問となることもあったでしょう。私はそれらの状況について先走って裁いてはいけないことを思うのです。神様は深いご計画、深い資料を持って私たちに苦しみを与え、そして信仰の試練をご自身、この人自身だけじゃなく周囲の方たちに与えることがあります。先ほど姉妹が明かしされましたけども、神様どうしてと思ってしまう状況にあっても、神様はすべてを最善に導いておられることを覚えたいのです。聖書の中にはここ18年とありましたし、また長地の女性は12年とあり、またベテスダの池に伏せていた方は37年でしたっけ、38年でしたっけ、ちょっと私以前説教した時に年数を間違えまして、牧師から指摘されたことがありまして、聖書よく読んでなさいと、言われました。長い病に苦しめられた、治らないでいたという中で、しかし神様は栄光を表されました。信仰を表されました。ですから、この時のためだったのです。安息日への教えのもう最終局面で、この女性が用いられます。イエス様は宣言されます。12節。イエスは彼女を見ると呼び寄せて、女の方、あなたは病から解放されましたと言われたと。主は彼女を呼び寄せて宣言されました。呼び寄せるんだというのは、イエス様駆け寄ればいいのにとつい思ってしまいますけど、しかし彼女の信仰の証でしょう。正しい歩み、痛々しい歩みだったかもしれませんけど、彼女は自ら主のもとに、主の呼びかけに応えていきました。主はそれができると信頼して声をかけられたんです。そして彼女を顧みて御手を置かれました。主の宣言の中で病の霊は見えませんが出ていったでしょう。 そして長年の痛みの中で固まってしまっていた腰が、主が手を置かれると伸びました。主は彼女の霊も体も癒されたのです。しかもそれは医学的にはありえないことですね。簡単に固定した筋肉や関節はですね、一瞬で伸びることはありませんね。徐々にリハビリをしながら伸ばしていく。しかしルカは医者ですけども、直ちに腰が伸びて神をあがめたと。その場にはいなかったと思いますけども、状況を確認して医者としてそう宣言しました。そして主が霊感を持って書かせました。これが真実です。そしてこの13節の最後、神をあがめたとあります。これが神の技であることを彼女は確信して主に感謝したんです。栄光を主に帰したんです。こうして病の霊から解放され、体が癒され、そして賛美を礼拝をその頃からのものであることを証しすることができました。しかしながら、この主の素晴らしい技に対して反対をする人が、そしてそれに同調する人たちがいました。14節、すると街道司はイエスが安息日に癒しを行ったことに憤って群衆に言った。働くべき日は6日ある。だからその間に来て治してもらいなさい。安息日には行けない。安息日は、この街道司、また宗教指導者たち、礼拝を管理し、また教える方たちにとっては、規定された働き以上のことをしてはいけないと。それは違反だと。これを守らなかったから、先祖たちは捕囚という大変な目にあったんだと。そう基準を定めて、自分たちは守っていますと、自分たちの正しさを証明し、裁きを自分たちのものにしてしまっていました。イエス様は彼らの偽善を表します。15節、16節、しかし主は彼に答えられた。偽善者たち、あなた方はそれぞれ安息日に自分の牛やロバを貝場桶からほどき、連れて行って水を飲ませるではありませんか。この人はアブラハムの娘です。それを18年もの間サタンが縛っていたのです。安息日にこの束縛を解いてやるべきではありませんか。確かに、家畜は、自分たちが主人たちが働かないので使役することはないということもありますけども、解放されます。 そして、元気になるために必要なので、水を飲むところに連れて行きます。まあ、綱を解いてしまうとですね、どこかに行ってしまうかもありしれませんので、繋いでいるんですけど、そこで、水飲み場に連れて行きます。家畜に安息を与えているんです。16節にあるのは、アブラハムの娘、つまり信仰を受け継ぐべき女性なのに、サタンが邪魔している。主に十分使えることができないでいる。安息日は解放の日です。それならば束縛を解いてやるべきではないかと。家畜をつないでいるのを話すならば、なおのこと彼女を束縛から苦しみから解放すべきではないですか。この家庭が、この、あ、すみません、安息日の規定が、人に苦しみを強いて、神様の、元に行くのが、神様に仕えるのが不自由な方を救う日として、神様が働かれるのを邪魔するのはおかしいではないですか。イエス様はご自身を安息日の主だとすでに宣言しておられました。神様は常に働いておられ、安息日はなおのこと人々を迎えて、解放、そして、喜び、力、必要なあらゆるものを満たして、また次の日から主の技だけでなく日常の技に携わることができるように元気づけられます。重荷を取り去られます。そうイエス様は明確に教えられたので、感謝なことに、その主の言葉に賛成する人、そして反対していた人たち、皆、感嘆いたしました。17節。イエスがこう話されていると、こう話されると、反対していた者たちは皆恥じ入り、群衆は皆イエスがなさったすべての輝かしい御業を喜んだと。そう記されています。イエス様はただご自身が間違ってないことを証明しただけではありません。律法学者、パリサイ人たち、街道司もそうですけども、自分たちは正しい、だから神様の祝福を受けるべきだというところを主張するのが熱心だったんですけど、人々が神様前に正しくなれるように、祝福されるように、喜べるように、仲間となるようにとは、心を向けていません。心を使ってなかったのです。聖書が言う正しいは、クリスマスの時にヨセフの話で、させていただいたんですが、決まり通り守っていて正しい、非難されるところがないということだけではなくて、 親切、善意を持って生きている人のことを指しています。神様の正しさはそうですから、私は正しいから、もちろん逆らって罪を犯す者は裁かれますけども、正しく歩めるように、幸いに歩めるように心を使って行動する、これが本当の正しさです。イエス様の正しさはまさにそうでした。神様の前に正しく歩めない方たちを裁くのではなく、救うために来られました。これが神様の正しさです。真の正しさをイエス様はこの働きを通し、また教えを通して証明されたんです。この女性が恥ずかしい思いをしていることをやめて、堂々と喜んで主の前に歩めるように、また群衆が神様をあがめ信仰に入れるように、そして反対していた人たちが自分たちの足りなさや過ちを認めて、悔い改めて主のもとに立ち返れるように神様は働かれました。ここに安息日問題の解決があります。対立の解決があります。それこそが救いであり、また信仰である道をイエス様はこの出来事を通して、この癒しの技を通して表してくださいました。このように人々の心を主に向けた上で、この日の出来事は17節で終わってなくて21節まで続いています。18節、そこでイエスはこう言われた。神の国は何に似ているでしょう、何に例えたらよいでしょう。その呼びかけが18節そして20節と繰り返されています。18節19節では、神の国はたらし種に似ています。20節21節ではパン種に似ています。改めて神の国とは何かということをイエス様はこの機会を捉えて教えられました。神の国とはちょっと硬いんですけど、定義するならば、神様がご支配されるところという意味です。それはもちろん天国、天にもあるんですけども、イエス様は罪の、また不信仰の支配しているこの地上の世界に神様の幸いな支配を広げるために、自ら王として人となって来られました。当時、しかしながらイスラエルの民は、神の国というのは支配者ローマ帝国の支配から解放されて、イスラエルが独立することが神の国の到来だと考えていましたし、救い主はこのことを真っ先にすべきことだと考えていました。ですからイエス様が救い主として来られた時にですね、違うと、この方は救い主ではないと言って十字架にかけることになってしまいます。これも神様のご計画ではあったんですけども、しかしイエス様はこの二つの例えを通して、 神の国がどのようにもたらされるかを教えられました。この癒しがなされたことも神様の国の印ですけども、からし種のようだと。最初はとっても小さい。でも、それがまかれると大きな木となっていくように、神の国は人々の心に小さな御言葉の種として植えられまして、それが大きくなって行きますと、一人一人一人と加えられて、これが神の国の広がって完成していく道だと教えられました。二番目の例えはパン種でした。三サトンとありますけども、欄解中ですと、13リットル。まあ、大きな、1リットルカップがあったら、13入って。まあ、結構いっぱいパンが焼けると思います。でもパン種はわずかですね。そのように神の国は御言葉の小さな、目には見えませんけど、種が心の内にまかれて、その人全体に広がっていきます。つまり何もないところからポンと持ち出すんではなくて、人々の中にまかれて、そして広がっていく。同じ粉なんですけども、パン種が入るとその粉が柔らかくて美味しいものになっていくように、人の心に命にまかれると、その人自身は変わらない、変わってないんですけども、素晴らしい性質を帯びたものになっていく。これが神の国だというのです。イスラエル人たちはそうじゃなくて、強い王様が軍隊を率いてやってきて、自分たちは自由になる、支配から解放されると思ったんですけども、一人一人にまかれて、一人一人が神の国になり、神の国を広げていくものになっていく、そのように教えられたんです。ですからイエス様は支配権を求め、勢力を広げ、組織を作ってどうこうということは、されませんでした。普通の人たちを、特に弱い人たちを顧み、そして低いところから、小さなところから、普通のところから人々を作り変えて、神の国を広げていくのです。私たちは小さなことにですから忠実になし続けていきましょう。この一つの癒しの出来事もその一つです。神の国はもう来ています。そして広がっています。そのことを覚えましょう。イエス様がこの女性を見たように、私たちも心にかけて関わっていく、そして証ししていく、そして共に神様を崇めるように交わりを広げていく、その働きを 今この場所でも成していけますように祈っていきましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたの恵みを感謝いたします。困難がありました。この女性を18年この苦しみの中に置かれたことも現実ですし、また思いがけないところで導きを与えられたことも現実でした。私たちの歩みもどうか一つ一つの歩みが決して無駄とならないことを覚えて、主を信頼し日々忠実に歩む中で、神様が共におられることを、顧みておられることを知ってまた証ししていけますように、どうか導いてください。神の国に入れられること、入れられたことを私たちが知ることができますように、イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。